こんばんは、遥かな潮の時間です。ホストの麦子です。京都は昨日からもずっと強い雨で、雷も時々鳴っています。蒸し暑い毎日ですが、京都だけじゃなくて今年日本は節電の夏です。7月に入り、日本はバーゲンの季節です。アーバナシャンペーンとかは夏のバーゲンとかあるんでしょうかね。で、京都なんで夏服や雑貨だけじゃなくて、近所の、仏像屋さん、ちょっとお土産風な木彫りの仏像屋さん、アートのお店ですが、そんなところでもセールをしていたりします。木彫りの仏像とかがサマーセールっていうのはなんかちょっとおかしな感じです。アーバナシャンペーンはなんか40度になるんじゃないかという恐ろしい暑さのようですね。 WRFU のスタジオはエアコンが多分かなり効いているようですが、今日はアーバナシャンペーンからは玉木さんと龍太さんがショーを進行してくれます。龍太さんは今日もミキサーを担当します。後からまた、アーバナシャンペーンにマイクを移しますね。今日は最初は日本の新聞記事からちょっと読んでみたいと思います。昨日というか、こちらは日本はもう7月7日なんですが、7月5日に東京電力福島第一原発を検証する国会事故調査委員会が最終報告を出して、衆参両議院、議長に提出しました。日本では過酷事故への備えが国際基準からほとんど遠い水準だったと厳しく指摘しています。この新聞記事、京都新聞が分かりやすいので、その冒頭をちょっと読んでみたいと思います。原発事故、これは7月6日京都新聞の、朝刊の見出しです。原発事故、明らかに 人災、国会調査員、政府、東電を批判、というような記事です。東京電力福島第一原発事故で国会が設置した事故調査委員会は5日、事故は自然災害ではなく明らかに人災だったとの報告書をまとめ、衆参両院議長に提出した。約640ページに上る報告書は、歴代の規制当局と東電経営陣が意図的な先送り、不作為、事故の組織に都合の良い判断を行うことで対策が取られず事故が発生したなど厳しく批判した。独立性と透明性に欠ける経営産業省原子力安全保安委員など規制当局を事業者の虜と表現、地震の揺れによる機器の損傷の可能性も否定しなかった。報告書は、第一原発は地震にも津波にも耐えられる保障がない脆弱な状態だったと推定されると指摘。地震と津波のリスクは東電と規制当局の間で事前に承認されており、想定外ではないと断じ、東電や規制当局の原子力安全委員会などは地震や津波による被災の可能性、シビアアクシデント、過酷事故への対策、住民の安全保護など当然備えておくべき、ことをしていなかったと批判したといったような、記事です。記事はまだ続きますが、それでこの国会事故調査報告書の骨子っていうのが、簡単に項目にまとめてあるんですが、東京電力福島第一原発事故は自然災害ではなく明らかに人災、第一原発は地震にも津波にも耐えられる保障がない脆弱な状態だったと推定される、地震と津波のリスクは想定外ではない、1号機の安全上重要な機器が地震で損傷した可能性は否定できない、運転員の判断や操作の非は単純に問えない、東電や規制当局はシビアアクシデント対策、住民の安全保護などの、当然の備えをしていなかった、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムを初動の避難指示に、活用することは困難だったといった記事の内容です。先週関西電力の大飯原発の、が再稼働した、する、もうすでに再稼働していますが、そういったお話をしましたが、その再稼働している一方で 原発事故、3.11 の後の原発事故、これは、まだ不備な状態がそのまま残されている、なのに再稼働しているっていうのはすごく恐ろしいことなんじゃないかなと思います。で、関西電力の大飯原発再稼働に対する抗議運動も、先週お届けしたように続けて行われています。いきなり重いニュースから始まりましたが、でも、今日日本で7月7日は七夕です。小さい頃お願い事を書いた短冊を笹にぶら下げたり、していましたが、皆さんはどうだったでしょうか。では、マイクをアーバナシャンペンの WRFU のスタジオに移していきたいと思います。玉木さん、龍太さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
気温だけ見てると、アーバナシャンペンめちゃくちゃ暑いような気がするんですが、お天気いかがですか、そちらは。
天気はすごくいいんです。暑くて。
こっちのパソコンだと、摂氏で今37度になっていて、こっちのパソコンって言ったら変なんですが、パソコンの画面にシャンペンの気温が出るようになってるんですが、それ37度になって、最高気温が39度、明日が40度っていうふうになってますが、これは相当特別なんですか？
そうですね。今年は特に暑いし、暑くなるのも早くなったと思います。
でも、アバナシャンペンの場合、節電とかはないから、普通、屋内に入るとエアコンディションが効いてたりするんですか？
あれはそうですね。ただ逆にエアコンに電力を回すので、他のところを節電してくださいってお知らせが、
例えば。
部屋電気を消すとか、使ってないコンピューターを消すとか、そうしないとそのキャパシティがやっぱり超えてしまったら電気が落ちてしまうので。
じゃあ、アバナシャンペンでも今すごい電力、多分エアコンで使っているので、気をつけないといけないですね。
そうですね。
節電、関西では始まっているので、大学でも28度だったかな、まで温度調整で、でも大教室とかで学生がいっぱい詰め込んだ教室とかだと、すごくやっぱ蒸し暑くって、ちょっと先生暑いですよ、言われても私に暑いって言わないでよみたいな感じで、なんかそんな会話を授業の時にやってたりするんですけど、